革新の井戸端番組、職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を、都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく、主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、日本で小さな子供を育てる窮屈さ。まずは今回もいただいたメッセージのご紹介からです。朝さんからです。はじめまして。毎日時間があれば聞いております。私のすさんだ毎日に、男の子2人の子育てに疲労困憊する毎日に、毎日聞いては元気をいただいております。こちらこそメッセージに元気をいただきます。ありがとうございます。最近では息子2人にスマホとタブレットを取られ、 LINE すら見れない毎日に、昔使っていたスマホを充電し引き出したのがポッドキャスト。そこでジャケットに惹かれ引き出したのがきっかけです。私の家族構成と同じく、年齢はそれこそ違いますが、主人、私、息子2人という部分にもかなり共感いたしました。私は高齢出産でしたので、ピューさんとは年齢は同じくらいですが、子供たちはまだ5歳と2歳、何をしているかわからないまま1日が終わるという毎日ですが、そんな日々に明るく暖かく、そして面白い光が差し込んできまして、今では聞くのがとても楽しみです。これからも日々聞き続けます。私の毎日に色をつけていただきまして、本当にありがとうございます。毎日頑張れます。ということで、温かいメッセージをありがとうございます。もう本当に嬉しいです。もう私が頑張れます。ジャケットについてもね、先日ありがとうとカバーアートのことの回でお話をした、その後にねメッセージをいただいたんですけど、もう本当に大好きなカバーアートなので、それきっかけで聞いてくださった方がいらっしゃるっていうこともね、改めて嬉しかったです。5歳と2歳の男の子がいらっしゃるっていうことで、自分を思い返してもね、一番大変な時期だったんですよね。今回はその頃のこと、一番大変だったあの頃を思い出してみた。男の子2人っていうのは、子育てのね、大変さが 1+1 で2とはならないんですよね。3にも4にも5にもなるんですね。それぞれが1人でいる時とね、2人になった時で、この厄介さというかね、そのやんちゃさっていうのがね、はっきりと相乗効果になるんですよ。私の母は私っていう女の子だけを育てたんですよね。それもあって、男の子は大変だねということをね、頻繁につぶやいてましたね。小学生になってもね、朝歯磨きをする、トイレ行くっていうので、どっちが先がどうとかね、もう毎日毎日同じように競争みたいなことをわーっとやってるんですよ。で、朝もそれで随分時間が取られるんですね。いいから早くしてってね、母親は冷めた目で見ちゃうんですけどね。もうだいぶ記憶が薄れてるんですけど、戦いごっこが好きで、うるさいというか、よく動くしね、力も強かったり、家でやってる分にはいいけど、外に連れていくと大変なんですよ。そういうところが可愛さでもあるんですけどね。でね、これ本なんですけど、お母さんのための男の子の育て方っていうね、花丸学習会代表の高浜正信さんの本。これはね、へーと思えて、子育てをね、少し客観視できたんですよね。男の子ってこうですよっていう特徴がいろいろ文字化されてるんですよ。私の場合は男の兄弟もいないし、男の子そのものに慣れてないんですよね。これ本の帯に3歳から10歳の男の子の育て方っていう風にあったんですけど、男の子はね、勝ち負けにこだわるとか、冒険が好き、収集癖があるみたいなこともね、書いてあって、納得感があったんですね。あとね、これこの本に書いてあった気がしたんですけど、ちょっと改めてね、パラパラ見てみたら、あれ載ってないよなって、ちょっとどこで見たのか思い出せないんですけど、 男の子は一度に複数のことを言われても1個目しか聞いてない。これがね、まあいろいろこれしてとかあれしてとか言う時に、もうそれをね頭に置くようにすると、自分の中でもねちょっとストレスも減ってましたね。まあ、例えばね、机の上に飲んだ牛乳パックが置きっぱなしになってたっていう時に、あ、この牛乳を冷蔵庫にしまってね、で、あとほらほら昨日やったこの漢字ドリルランドセルにしまってきてなんて2つのことを言ったとしても、最初の牛乳をしまうとこでミッションコンプリートなんですよね。宿題のことはもうね頭にないんですよ。ここでましてやね、もし3つ目のハンカチも持ってねえなんて言ったとしてもね、もう右から左へね、耳から耳へ完全にスルーされちゃうんですよね。なんか気をつけるようになりました。で、外へ連れて行った時のストレスといえば、子供に注意しているというのを周りにアピールするのに疲れ果てる。ちょっとアピールっていうとね、誤解を呼ぶかもしれないんですけど、例えば地下鉄のホーム、兄弟でね出かけるっていうので楽しい気持ちも盛り上がるわけですよね。で、地下鉄が来るまでの短い時間でちょっとした戦いごっこというかね、じゃれ合いみたいなのが始まるんですね。で、もちろんね、そんな激しい戦いごっこじゃないからホームがあるのに危ないみたいな、まあそんなレベルではないんですけど、まあそんなレベルだったらもちろんもうやめなさいってなるんですけど、だとしても周りの人にぶつからないようにとか、急いで来る人の進路を邪魔しないようにとかね、やっぱハラハラしちゃって、こういろんな悪い想像をしながら見てるんですよね。こんなことが起こったらこうしようっていう、それずっと考えながら見てるわけですよね。数分の間ぐらいね、おとなしく待っていられないのかと思ってしまうんですけど、なかなかね、これは大人の思い通りにはね、いかないんですよね。で、そこでね、見られてるのは、まあ、子供も子供だけど、大人がちゃんと子供を見ているのかどうか、しつけはどうなってるんだ、みたいなね、こう目線かなと思うんですね。というか、思っていたんですね。少しでも近くにいる人に接触してしまったらね、まあもちろんね、しっかり謝らないといけないわけですよね。けど、もうその前段階から、ほらほら、おとなしく待っていいよっていうのを、ちゃんと大人が注意しているかどうかが見られている。そういう感じがね、すごくしたんですよ。まあもしかしたら私の勝手な思い込みの時もあったかもしれないんですけど、だからね、子供が楽しんでいるっていうのはね、一方ですごく価値のあることであっても、そのじゃれ合いがね、危険なものとは言えないようなレベルであったとしても、とにかくおとなしく静かにしていてほしいんですよね。注意、また注意っていう、そういう日々になってしまうんですよ。元気にすくすく育ってほしいのに、それを抑えつけてるのは私っていうジレンマも抱えながらなんですけど、まあ、不統合で言うとね、周囲の方が不快に思わないようにっていう、まあ、そっちの方がこう大きいわけですよね。おこごとばかりのね、自分に嫌気がさすんだけど、周りの人たちに不快な思いをさせないように、まあ、そっちの方が大事ってなってね、まあ、それに気を使い続けて疲れ果てるっていうのがあったんですね。もうだから電車の中でもお子さんに携帯の動画を見せてるところとかね、まあ、よく見ますけど、まあ、よくわかるんですよね。その間は静かにしてるんですよね。でもね、我が家は長男が幼稚園児の頃は外国で数年暮らしてたんですね。その時はね、全然状況が違ったんですよ。国によって子供を見る目も子供への接し方も全然違う。我が家がいた国は子供を社会全体で可愛がるっていう風潮があったんですね。だからどこへ行っても子供たちは大人気で、特にね、見た目も外国人っていうのもあって珍しくてね、もう子供がいると周りのみんながあからさまに笑顔になるし、もう抱っこさせろ、写真を撮っていいかの大騒ぎ。あれやこれやね、物もくれたりして、 とにかく話しかけられるし、バスでもね、子供は座れ座れっていう感じでしたね。飛行機に乗った時に泣き出したこともあったんですよ。これ日本だったら逆に親がすみませんって言って事前にお菓子を配るなんていうね話も聞きますけど、そこではね、周りの人からお菓子とかおもちゃとか逆にね次々回ってきて、子供は泣くのが当たり前だよ、元気な証拠だっていうことをね、もう私に言ってくれて、もうみんなおおらかに見守ってくれてたんですよ。で、私一人で子供二人連れて一時帰国するっていう時なんか、もうかなり大変だったんですけど、乗り換えもあったりしてね、例えば空港の待ち時間なんかもね、周りの人が子供をよく見てくれてるんですね。で、私がちょっと注文した食べ物をね取りに行ってる、その間に子供がねフラッと歩いたりなんかすると、周りの人がね、子供はあそこにいるよとかね、あの場所は子供が怪我をしたらいけないから気をつけてとか、すごい気にかけてくれたりね、もう子供がいたからこそ私もどんどん現地の人と親しめたし、話しかけてくれるから会話になるんですよね。だからどんどんね現地の言葉も覚えていったんですよ。もう心からね子供たちを見知らぬ人も愛してくれてるっていうのがすごく伝わるんですね。で、実はねその頃フランスのパリに行ったことがあって、そこでは子供がね紳士然としたおじいさまにね、うろちょろするなという言わんばかりにねステッキで殴られそうになったこともあって、ギャップがすごくてねよく覚えてるんですね。で、一時帰国で日本に帰ると、まあ、そんなステッキそこまでのことはないし、でもちろんね話しかけてくれる人が全くいないわけではないんですけど、基本はずっとなんだろうな、ちょっと厄介者扱いというかね、なんとなく視線とか空気とかで、まあ、すごいそういうのをね感じて、まあ、被害妄想もちょっとあったかもしれないんですけどね。だからずっとね静かにしよう、走らない、じっとしてて、もうそういう、 もう常にね注意をしなきゃいけない感じにすごくね疲れちゃったっていうのがありましたね。で、私一人で子供二人を連れて飛行機なんていう時にね、一番大変なのはトイレですね。まあ、機内でも空港でもまずはその心配をしてました。二人ともね自分でトイレ行きたい時にトイレ行きたいって言って自分一人でトイレに行くっていうことができるようになると、移動が劇的に楽になるなっていうのを思ったのをね覚えてます。このトイレも現地の幼稚園にかなり助けられた。今はまた違うかもしれないんですけど、幼稚園に入った時にご迷惑をおかけしないようにっていうことで、それまでにねしっかり家でトイレトレーニングしてみたいなのもあって、やらなきゃなっていう思って、長男の時にはねやったんですけど、でもこのトイレトレーニングねかなり大変だったんですよね。全然すんなりいかない、結局おむつが外せないまま異国生活が始まったんですよ。で、現地の幼稚園に入りますと、現地の子しかいなかったんですけど入りますと、で今ねまだこの子おむつをしてるんですよっていうことを最初にお話ししたんですけど、いや大丈夫だよって受け入れてくれました。で、徐々に外していこうっていうことでね、トイレに誘ってくれたりなんかしてね、そもそもね幼稚園にお掃除とか、トイレ行きたいって言った子供をトイレに連れてってくださる専門の方がいたんですね。先生は教育に専念するっていう感じで、その先生の補助みたいなことですね。まあ、人員が豊富だったんですよ。それもあって結構ちゃんとね見てくれたんですね。で、特に次男はね2歳くらいかなからその幼稚園に楽しく通ってて、で3歳の誕生日が来た日からね、幼稚園の先生が明日からはおむつじゃなくてパンツで来てくださいっていうことをね、まあ私に言ったんですね。え、うちでまだ何のトレーニングもしてないし、パンツ汚すかもしれないから替えを持たせれば大丈夫かな、 みたいな話をね私がしたんですよ。そしたら大丈夫だよ、1時間おきにトイレに誘うからとだけ言われたんですね。まあ、もちろんねパンツの替えも持たせて、で翌日お迎えに行ったら、全然問題なくトイレに行けたわよっていうことを言われて、普通にそこからおむつなし生活が始まったんですよ。長男のこともあったから目が点もうねびっくりしました。もちろんね個人の性質っていうのもあるかもしれないけど、周りのね自分より大きい子がトイレに普通に行ってるっていう状況 で1時間おきに誘われたらね、確かに子供の方もトイレを自然に受け入れられるなっていうのを思いました。どうなんだろう、今の日本の保育園だったら、まあ、それと同じ状況だったりするんでしょうかね。ともかくね子育てに関しては相当この幼稚園もだし、その異国社会全体の雰囲気にね助けられたっていうところがあって、窮屈さを感じないでその時期はね子育てをできたと思うんですね。今は我が家もねどこに行っても落ち着いて行動もできるし、そもそも小学生以降っていうのはね普通に会話もできるから、伝えたいことが伝えられる、それをちゃんと理解してくれる、子どもの意思もちゃんと知れるっていう意味でも相当楽になったんですけどね、当時はずっとハラハラというか遠慮、申し訳ない、そんな気持ちだったんですよね。だから私も子連れの小さい子連れの方を見ると、その気持ちをほぐしてあげたい、そんなに気を使わなくて大丈夫だよっていうのを伝えたいなと思うんですね。けどそれはそれでね、なかなか話しかけるのって難しくて、かえって怪しまれるかなとかねなかなかそれはそれでちょっとあんまりねできてないんですけど、今思えば私が神経質になっていた時期にも何も言わなくてもね、同じような気持ち、今の私みたいな気持ちで見守ってくれてる人もたくさんいたのかもしれないなって思ったりもするんですよ。だとしたらね、そういった皆さん本当にありがとうございましたっていうのもね、こう子供が成長してきてから思いました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。子育てのことって対立を生みやすかったりしますよね。こういろんな立場によってね、考え方とか見えるものも違ってくるので、当然なんですけど、なのでいろんなご意見を聞かせていただければと思います。革新の井戸端番組職業主婦です。もしよかったら番組のフォローボタンを押していただけたらと思います。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送ってください。それではまた。